西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖、取り上げるのは西宮の橋梁。市内の橋を端から端までというちょっと楽しいタイトルがついております。ゲストティーチャーは西宮市立京都資料館学芸員の早栗幸子さんでございます。どうもよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
市内の橋を端から端まで、
はい、そうですね、
もうくまなく調査をしたという、
はい、あの、はい、名前がある橋というのに、はい、まあ、絞ってはいるんですけど、うん、
すごい、
いわゆる失海調査と言いまして、
はい
はい、あの、あるもの全部記録しましょうという調査をしました。
ちょっと前に聞きました、失海調査徹底的にもう全部みたいな感じの調査の仕方なんですよね、
はい、
す、あの、実は今ね、あの、私の手元にも、あの、西宮歴史調査団調査報告書第3集ということで、西宮の橋梁というこの、あの、冊子がありまして、はい、これ立派な報告書なんですよね
はい、報告書です。
で、これを作りになった、その、そもそも西宮歴史調査団とは、はい、ということなんですが、
はい、
以前そういえば番組に来ていただきましたよね、
う
ん、
そうですね、
団員の皆さんに、
はい、大勢でお邪魔しました。
はい、
はい、
いくつか部門があるんですよね。
はい、そうですね、班分けされてまして、
はい、
はい、今現在は橋梁班は、まあ、報告書出しましたので、
はい、
終わったんですけれども、現在活動中の班としましては、石造物班、
うん、
石造物って石でできたいろいろなものを調べる班と、はい、古文書班ですね、
はい、
あの、古い記録、まあ、江戸時代中心とした、記録の古文書を調査する班と、
はい、
3つ目が流土水と言いまして、はい、昔の消防ポンプですね、それを調査する班の3班が今あります。
ほう、ということは、その橋梁班は、
はい、
もうこれにて全部調査終わったので、
はい、
ということになるわけですか。
そうですね、はい、
はあ、いや、でも本当に、あの、立派な報告書でございました、これ。
ありがとうございます。
写真も綺麗だし、
はい、
ね、もうしっかりこれ、うん、全部足を運んでってことですよね。
そうです、そうです、はい、あの、調査団の皆さんが現地へ行って、はい、あの、記録をしたり写真撮ったりっていう、うん、まあ、あの、細かいとこまで測ったりっていうようなこともしてもらいました、
は
い、
ねえ、
はい、
で、何々橋と読むんだろうなと思ってたら、うん、本当は何々橋だったんですよ、
う
ん、みたいな、
そうです、そういうのもあります。
細かいことまで
、はい、
調べ上げていただいてて、すごいですね、はい、でも西宮には橋がいっぱいあるっていうのはこれ見てよく分かったんですけど本当に知らないところが多いなって。これをね、片手に、
はい、
ぜひ、あの、皆さんちょっと散策がてら、
あ、そうですね、ね、
橋を訪ねて歩いていただくのもいいかなと思うんですが、うん、さあ、4回にわたって、まあ、いろんな橋のお話を伺うんですが、1回目の今日は橋の名前、
はい、
橋には全部名前がついてるんですか。
いや、ついてないものの方が多いです。あの市内にある橋、はい、失海調査と言いましたが、
はい、
本当に、あの、お家の玄関につながるような小さい橋もあるんですよね、市内には。
確かに川のこっち側に、はい、あの、立ってて道はこっちみたいなところだって橋いりますよね、
はい、
うん、
はい、
でもそれも橋って言うんですか、
まあ、橋といえば橋、川を渡ってるので、道路が川をまた入れますから、
うん、
名前はなんだっていうと橋になるんですけれども、はい、ちょっとそういうのまで拾い始めると、あの、どこのポイントにあるんだっていうのが分からなくなるっていうことが、まあ、理由の一つで、
はい、
名前がある橋に絞りましょうという、
うん、
はい、っていう、あの、調査の最初の、あの、目標として挙げました。
あの、名前のある橋
っていうのはどこを見れば書いてあるわけですか、はい、名前が。
大体あの名前がある橋の大体があの親柱というんですけど、橋の入り口、はい、出口に4本あることが両脇に、入り口2本出口2本っていう、はい、まあ、門柱みたいな感じで4本あることが多いんですけど、まあ、中には4本揃ってないこともあったりしますが、うん、そこに橋名板というあのお家の表札みたいな感じで、はい、こうプレートがくっついてたり、直接親柱に刻んであったり、いろんなパターンが、うん、中にはその親柱と親柱の間の欄干っていうんですけど、はい、まあ、手すりですね、でそこにくっついてたりとか、いろんなところに、まあ、あの橋名板はあるんですが、それに名前が書いてあります。
なるほど、はい、その名前が確認できたものを今回はまあ取り上げたと、
はい、そうですね、はい、
じゃあどんなところから行きましょうもういっそほとんどが名前がついてる橋でしょうから、といってもそうか、うん、名前のない橋も随分あるとおっしゃってましたね。
随分あるし、中には本当にあの、うん、こんな大きな道路のこんな大きな橋なんだけど名前ないんだなっていうのもちょっとあったり、
なんかちょっとかわいそうですね。
かわいそうですね
橋さんに、
はい、であの多分調査団の方もそうだと思うんですけど、うん、期待して行ったらあれないとか、
は
い、うん、で地図で見るとあるけど、うん、名前が何々橋って地図にはあるから、はい、よし今日はここに行くぞと思って行ったら、うん、あれないとか
あららら
いうのもあるんですよ、中には。
ですか、じゃあその名前がついてるということは、まあ、ある意味有名なというか、
はい、
どなたもご存知じゃないかなっていうような橋から今日はご紹介いただけるんですね。
はい、
はい、ではどこから参りましょうか。
はい、まずはじめは、はい、あのとっても大きな道路であります国道2号、
はいはい、
ですね、はい、で国道2号あの西宮市の南部を、まあ、東西にこう、うん、またいでるような道路でもありますけれども、はい、その大きな道路国道2号が、市の西寄りのところ宿川という川をまたいでるところですね、はい、はい、で橋の名前が今あるのは宿川橋という
そのままですね。
そのままなんです、はい、あの実は国道2号だったり国道43号にある、あの橋は面白くないって言うと怒られるんですけど、
はい、
あの川の名前がそのまま橋の名前っていうのが多いです、う
ん、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけれども、
ね、はい、間違いなくここだろうっていう
確かにね。ただまあ宿川にねかかってる橋ってまあいっぱいあると思うので、うん、はい、ね、どれも宿川橋ってつけたいかなとか思ってらしたかもしれないですけど、まあ、今2号のところが宿川橋、は
い、宿川橋と言います。
はあ、はい、え、じゃあ43号は、
43号も実は今は宿川橋なんです、うん高露園駅の南のところにありまして、
はい、
あの今言ってるその宿川橋ですって言ったのは、うん、あの車が通る43号 あの道路じゃなくて、はい、その、ま、東西に人が通れる道が、あの、ま、橋が宿川にかかってまして、
はい、
だからあの2本あるんですよね、車道の上流側、うん、下流側に1本ずつあって、うん、まあ、なんていうか広い橋1個みたいな、上流側と下流側が離れてるっていうような、
車道と人が通る橋は一応分かれてるけど、はい、まあ一緒、まあ、
一つの橋と43号の橋と、はい、してまして、でそこも宿川橋とプレートがついてます
その辺のところが、まあ、なかなか難しい、ね、
そうですね、
ところではありますよね、
うん、はい、でもう一個その今言いました43号線と、はい、あの国道の43号と、うん、あの国道の2号の間に阪神電車が通ってますよね、
はい、
まあ、東西の道でいうと、
は
い、その阪神電車の線路のすぐ南のところにも、うん、道路があるんですけど、
はい、
交番がある前の道路、
ありますね、
はいはい、あの道路、うん、あれもまあ宿川渡ってて、
はい、
宿川橋なんです
待ち合わせの時困りますね。
本当そうだと思います
本当にあの君の名はみたいなこと
はい、出られなくなっちゃ
う、どこで待ってたらいいのみたいな感じ
、はい、
でも本当にそういう風に、じゃあ、
うん、
割とこうラフに 名前っていうのは、もう宿賀にかかってるから宿賀橋でいいやみたいな付け方もされてた
わけですか。近代以降はどうもそうみたいですね。でそれより古いともうちょっとこういろんな、まあ、管理上の問題かと思うんですけれども、うん、その近代以降は宿賀にあるから宿賀橋っていうような命名の仕方が多くて、はい、あと地名から取ってたりとか、っていうことがとっても多いんですけど、もうちょっと古くなるといろんな名前が付けられてるっていうことが分かってまして、はい、うん、で、まあ、最初に言いました国道2号の宿賀橋、今現在宿賀橋という名前ですけれども、はい、これもあの国道2号があのできた、きれいになった時に宿賀橋という現在の名前になって、その、はい、まあ、道路が正しくなることによって橋の名前が宿賀橋ということになったようなんですけれども、うん、そのもう一つ前の時代だと違う名前だったことが分かってるんですね。
どんな名前だったんですか？は
い、それがですね、上っていう字がついて上宿川橋となってたようなんですね、
はい、ということは下宿川橋もあったのかななんて思ってしまったりするんですけど、ど
う
だった
か、下というかあの上も下もついてない宿川橋が、うん、あのさっきも言いました高路園駅、今でいう高路園駅の南にあるのが古い橋だったよう、うんうんうん、古い道だったようなんですね、で、あの宿賀橋が先にあったので、はい、で後から今の国道の道ができましたので、はい、宿賀橋の上流上にあるので、うん、上宿賀橋となったようです、
うん、はい、でそれはいつ頃までそう呼ばれてたん
ですか？それはあのできたのが大正10年 の, あの上宿川橋の橋名板にプレートが書かれた記録がありまして、はい、うん、はい、だからまあ国道2号ができた時には上宿川橋だったようなんですよね、
はい
はい、大正初めに国道2号できてるので、
で
それからまあ戦時中にその上宿川橋のあの橋名板が盗まれたりとかいろいろあったようで、
はい、
はい、でその後戦後整備するときに今の宿賀橋になったんじゃないのかなっていうのが、はい、まあ、残っている資料からは考えられるんですけれども、あの細かくね、あのこの時点でこうでしたっていうのはちょっとわからないんです。
なかなかそういう記録は残ってないということですか？じゃあ大体戦後は、
うんうん、はい、
紙が取れて宿賀橋になったんじゃないかなっていう、うん、
そうですね、あの戦時中までは上宿賀橋のその橋名板がついてたっていうのが分かってるので、はい、はい、
じゃあ多分その金属かなんかでできてたのでそれを供出しなきゃいけないみたいなことだったりもあったんでしょうか、
そうですね、あったのかもしれないんですけど、なんか記録によると盗まれたとは書いてある、はい、
なるほどね、なんか時代がその辺からも分かってくるようなね、
そうですね、
そんな気がしますけれども、うん、
はい、
へえ、そうだったんですか。じゃあ昔は上宿川橋、はい、今は宿川橋、はい、これが国道2号のあの橋なんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
なんかもっとこうなんかロマンティックなこととかなんかそういう出来事があって橋の名前ってこうつけられてたのかなとか思うんですけど、意外とストレートだったりするんですね。
あ、本当ですね、そうですね、はい、まあ、公共のものというイメージなんですかね。
はい、なるほどね。その他はどんな橋がありますか？
はい、あと、まあ、橋の名前に関しましては、はい、うん、北部の船坂川にあの架かる橋なんですけれども、はいはい、これがですね、伊佐尾橋という橋がありますと、伊佐尾っていうかの漢字一文字なんですけれども、はい、うん、でこの橋はですね、あのここの橋をつける時の土木工事が行われまして、
はい、
でその時に名前、この橋新しくなるんだけど、うん、名前どうしようかっていう話題になったようなんですね、
はい、
でその時にその工事関係の方の、はい、娘さんの旦那さんの名前が伊佐尾さんっていう方がいらして
、はい
はい、で いいんじゃない伊佐尾橋っていう話になったみたいです。
そん な個人的なお名前から。
そうですね、はい、なんかそういうことを地元の方に、この船坂の方に教えてもらいました、はい。
ああ、じゃあそこを通るたびに、これ伊佐尾さんのおかげでできた橋やなとかって言いながら、うんうん、そうですね、皆さん通ってらしたってことなんですかね。
そうですね、はい。
へえ。
で、実はちょっと幻の似たような話があって、幻の橋になっちゃってるんですけど、はい、あの門戸の方でもその土木工事にとってもあの尽力された方があって、うん、その人のお父さんの名前をつけようっていうことに途中までなってたのに、はい、なんか蓋開けたら名前なかったとかいうのを本が出てから教えてもらいました、
あら、
うん、だからちょっとその工事にあの頑張ってくれた人の名前を取るっていうのは、うん、習慣としてあったのかもしれないですね。
あ、じゃあもしかしたら他にも、うん、そういうケースもあったのかも、うん、
はい、あったのかもしれないですね、
ということなんですか、うん、
はい。
でもじゃあそういう市民が、一般市民がつけたいみたいなことで、はい、橋の名前ってつけられたこともあったわけですか。
そうですね、
今じゃ無理ですよね、いくらなんでもね。
今というかそんなに近いことではないんですけれども、はい、津戸川に桜橋という橋がありまして、うん、
はい
はい、でそれはですね、地元の方があの名前がなかったので、うん、まあ、それも待ち合わせに使ったかわからないんですけど、はい、なんかこの橋名前がないので、うん、あの名前つけましょうよっていうお話が地元から出てきまして、
はい、
でそれで、まあ、地域の住民の方が名前をつけられたっていうお話がありますね、う
ん、へー、ね、なんてお名前をつけられたんですか。
あ、桜橋ですね、漢字の桜一文字で。
桜綺麗やったんでしょうかね、その。
そうですね、津戸川沿いあったのかもしれないですね、うん、
でもなんかちょっと風情があっていい感じですね、
は
い、
そうですね。これはまあ2008年 の、 あの、うん、記事にあったものなので、まあ、そんなに古い話じゃなくて、
そうか、
はいはい、
今も桜橋。
そうですね、桜橋、はい、
うーん、あの昔からこうちょっとこうおしゃれなというか、
はい、
風情があるというか、うん、素敵なネーミングの橋っていうのもあるんですよね。あ、まあ、これ桜橋もいいなと思いますし、
はい、うん、そうですね、あの今もうそれも名前が変わってるんですけど、
はい、
昔あの夕凪橋っていうのが、
う
わ、
はい、いい感じですね。
でそれもあの、うん、ペアの橋で、東夕凪橋と西夕凪橋っていうのが、あったようです
今はもうないんですか、その名前。
今はあの同じ近いところに、はい、あの橋はあるんですけれども、名前が変わってます、
はい、そうなんですか、
はい、それは東川と六谷寺川にかかる橋で、うん、あの南の方を、ね、海に近い方に行くと東川と六谷寺川は近いので、
はい
はい、それで、まあ、2つ並んで、うん、東夕凪橋西夕凪橋とこう東西にあったようです、
はあ、うん、今はその名前はもう、
今はもうないです、うん、で、そうですね、片方の橋はあの無名の橋、名前のない橋になってまして、
うん、
で片方東川の方は東川橋ってそのままの
夕凪の方がいいんじゃないかなと思いますけど ね、 ね、
東川橋になってます。
うーん、まあ、昨今いろいろと、まあ、そのいろんな事情があるんでしょうけれども、例えば町名も、はい、なんかとってもね、風情のあるものがなんかストレートなものに変わっちゃったりとか、なんかなるとなんかこう情緒がなくなってくるんじゃないかなみたいな気もしますけれども。
そうですね、
そうなんですね、なるほどね。でその橋というのは、
はい、
じゃあどなたかが名前をつけられたんですよね。
はい、あの酒造家 の、うん、あの飯田さんというお家があるんですけれども、
はい、
現在でいうと日本盛りさんになる会社がありまして、当時は西宮酒造株式会社というあの酒造会社さんの役員さんをされてたんですけれども、
うん、
その飯田寿作さんという方が、その新しく橋がかかるっていうことで、
うん、
名前つけてもらえませんかという依頼を受けられまして、
はい、
で命名したっていうのがあの記録にあります。
西夕凪橋と東夕凪橋と名付けられたと、
はい、
じゃあまあある意味市民の方がこれも名付けられた、
そうですね、はい、ね、地元の方ですね。
うーん、はい、なかなかでもそういうのってやっぱりこう馴染みがもともと終わりのエリアの方がお付けになるっていうのはなんかいいような感じも、
そうです ね、 ね、周りの風景だとかね、そういうのもよくご存知での命名だと思います。
うーん、それにあの地元の人が昔からその正式な橋の名前じゃないけど、あそこは何々橋みたいな、はいはい、例えば我々まだ最近までもガリガリ橋とか言うてましたしね、はい、あの向こう側にかかる橋、うんうん、だそういうネーミングっていうので親しまれている橋っていうのも結構あるんでしょうね、
は
い、
あそうですね、うん、ありますね、うん、あのちょっと、おめでたいことではないですけれども、はい、あのお葬式 の、 あの昔土葬が多かったので、うん、そのお葬式を出すお家から、はい、お墓まで行くその列ですね、あの棺桶を担いで、はい、その列を作って歩いていくんですけど、うん、それを総連って言うんですね、
は
い、その総連があの、まあ、総連の道を総連道とも言うんですけど、
うん、
その総連道の中にある橋を総連橋と言ったそうです。
なるほど、それはもう本当通称みたいな、はい、
そうですね、通称でもあるんですけど、昔は、大正時代から昭和の初めぐらいには、まあ、口では総連橋というんですけど、
はい、
あの漢字であの総とあの総で霊って書いて、
はい、
総霊橋という記録もあるので、ちょっと現地に総霊橋という文字があったかは、あの共鳴版にあったかわからないんですけれども、はい、あの大社孫子という本には、
はい、
総霊橋とあるんです。
これは具体的には大体どのあたりなんですか？
具体的にはあの、はい、中新田川ですね、はい、阪急の苦楽園口から西の方に行ったところの中新田橋、うん、中新田川に架かる橋です、
うん、今の町名で言うと、
あと宝楽町ですね。
うーん、
はい、
じゃああの辺りに古くからお住まいの方は、
はい、
その橋はもう総連橋というようなイメージも、はいはい、
そうですね、総連橋というふうに教えてもらいました。でまたこっちはおめでたいお話で、その総連橋の近くには嫁入り橋、はいという橋
が人生を感じますね
、はい、そうですね、で嫁入り橋と言われた橋は今は名前がないんですけれども、うん、
はい
はい、なんかそこはあの古い方は今名前なくても嫁入り橋と通称で言われてるようです。
それを花嫁行列がその橋を渡ってお越し入れなさったという、はい、ね、
と思うんですけど、あのそういうことがあったというお話は聞けてなくって、残念なんですけど、あのもしラジオを聞いてらっしゃる方で花嫁行列見たよっていう方がいらしたら、ぜひ教えていただきたいです。
そうですね、あの総連橋についてはその都に、はい、
あ、はい、
そのお話が載っているという、これが2000年の都ですか？
あ、そうですね、はい、そちらの方に、うん、あの見たことがあるというあの記事がありました、
ね、え、ですからそういった形でこういろいろとこう残していくと、はい、本当にあのなんか歴史がたどれるというか、
そうです ね、
ね、
はい、あのここを総列が行ったっていうことは、まあ、あの墓地があってっていうのも分かりますし、うん、まあ、葬列を組むっていうそういう習俗がこの地域にはあった、まあ、各地あるんですけれども、ここにもあったっていうことが、うん、あの道のことからも分かりますし、川を渡るっていう習慣にもつながってくるので、
はい
はい、貴重なお話だったりその橋の名前だと思います。
じゃあそういう意味でその当時の生活みたいなものとか、
はい、
位置関係とかっていろんなものがまあ、うん、
はい、
その忍ばれるというか、
そうですね、はい、あの総連橋があることと絡めてなんですけど、あの古式は地域は南寄り下神殿、古式は神殿って広く呼ばれてたんですけれども、はい、近世にはでその南の方の下神殿っていうあたりから開発が、開発って言わないんですかね、当時は神殿開発が始まったっていうのが分かってるので、うん、
はい、
まあ、南川より南のところから人が住み始めたっていうことがあると、まあ、川渡って葬列が 墓地に行ったのかなっていう、まあ、想像の範囲なんですけども、
なるほどね、
はい、思いますね。
じゃあ本当にその橋の名前一つで、
はい、
いろんなことが分かってくるという、
そうですね、
ね、面白いですね、はい、橋の名前ってね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
国道2号にある現在は宿川橋となっている橋の名前ですけれども、
はい、
古くは何宿川橋だったでしょうか。
あ、なるほど、そうだったんですね、
はい、はい、
漢字一文字、
はい、上についてました、
はい。すごい、今のものすごい、もしかしたらヒントかもしれません。はい、国道2号の宿川橋、かつては何宿川橋と呼ばれていたでしょうかっていうのが今日の問題です。来週再来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は橋の名前ということでね、お話を伺ったんですが、
はい、
橋あるあるみたいな、こんないろんななんかトリビアがあるよみたいなのって何かありますか。
は
い、
橋の調査をしていますというと、
はい、
じゃあ西宮市で一番長い橋ってどこの何ですかとか、あと何年架橋ってよくさっきから言ってる親柱に、
うん、
橋の名前もあるんですけど、何年架橋っていう架橋年も書かれてるので、
作った年ですか。
そうです、かかった年が書かれてるので、はい、うん、一番古いのは何年ですかっていう、その2つはよく聞かれるんですね、
はい
はい、でこれは調査団が調査した中でということになるんですけれども、
はい、
一番長い橋は生瀬にありまして、うん、新生瀬大橋という橋が、
はい、
まあ、大体なんですけれども900メートルあります。
結構ありますね。
結構あります。
そんなに川幅があるんですか。
まあ、向こう側をこう斜め横断みたいな感じになってるんですね。
はい、
はい、ちょっといい場所から見ると、うん、JR とこう上下に見えるちょっとうまく写真撮るとかっこいい写真が撮れるんですけど、
はい
はい、900メートルある橋が生瀬にあります。
はい、
はい、でもう一個のあるあるで一番古い橋っていうのが、はい、ちょっと名前がないので調査対象ではなくなってしまう橋なんですけれども、
はい、
上ヶ原にありまして、
うん、
上ヶ原 の、 八幡神社さん の、 境内に、前の道路から境内に行くのに川を渡るんですね、
はい、
でその橋です。境内に行くためのちっちゃい橋がありまして、うん、でそこにも親柱があるんですけど、
はい、
その親柱に刻まれている年号が安永8年とありますので、
安永8年
、はい、なんか1779年ですね、はい、
これが今のところ多分一番古い西宮では、はい、
そうですね、分かってる中で一番古いです。
誰かに言いたいあるあるでございました。
そうですね。
というわけで今日は橋の名前お話を伺いました。来週は橋から見る西宮の歴史お話しいただきます。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。